生活キッチンから SDGs。 この時間はあったかホーミングの提供でお送りします。
快適生活キッチンから SDGs。 今やキッチンは家庭の中心、家族の集まるスペースになってきています。いつも笑顔であふれる自慢の空間にするために、今後役に立つであろうディスポーザーの情報を皆さんに伝えていくコーナーです。今回もあったかホーミングの田中敦史さんにお話を伺います。田中社長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さ
あ、今日は舞鶴の白岩さんとお送りしております、
はい、
お二人は一緒に番組したことありますか？
以前一回
してますよ ね、
はいはい、そうなんですね、うんうん、
前回あれか、僕ピンチヒッターの時かな。
その
何回かね、何回かね
何回
か、
はい、いうことです、うん。さあ、学生の皆さん、もう今ね、夏休みに入ってますが、
そうですね、
何かおすすめの自由研究とかありますか、社長？
やっぱ長い時間使えるんで、まあ、ちょっといろいろやってみたいことを考えた方がいいですよね。
そうですね、う
ん、この間うちの孫がちょっと遊びに来たんですよ、でその前にパン作って持ってったら、パンに興味あったみたいで、うち来たら、あの、ばあちゃんってパン作り方教えてって言って、まあ、一緒になって作ってたんだけど、かなり気に入ったみたいで、で、まあ、そういうものがね、前にあの話したことちょっとあるんですけども、
はい、
まあ、自由研究で、あの、同心の、子ども新聞っていうのに応募したことがあって、
はい、
まあ、一つの これがそうなんだけども、こういうものができたんで、まあ、みんな頑張ってくれればね、あの、こんなのも作れるのかなと思いますよね。
こちらは田中社長のお孫さんの
孫です、
作った子供新聞、ゴミを減らそう新聞、
そうです。
どうですか、白山さん、
はい、すごいですよね。このびっしり書いてますよね。こんなやっぱ僕のこれおいくつの時に、
これね、小学校1年生の時
です。わー、すごい、
すごい、
すごいね。僕こんなこんな書け、こんな書けなかったですもん。
いや、字がまた綺麗で、文章もしっかりしててすごいです ね、
まあ、いろんなことがこの夏休みの間経験することでできると思うんですよ。
これおじいちゃんの取り組みを聞くと、
あ、すごい、
これが、ね、メインの記事になってるんですが、ね、おじいちゃんはもう田中社長ですよね。
私の孫です。
これは嬉しいですね。
嬉しかったですよね。
ね、びっしり書いてる。俺なんかもう小学校1年生の時なんか、川で拾ってきた石にこう、マジックで、あの、顔描いて、
私もそうですよ、ね、
あれよくやるパターンですね、あれ一番早くていいんだ、
手っ取り早いかもしれない。今の小学生はすごいですね。
いや、でもすごいわこれ、すごいすごい、ちゃんと絵っていうか、絵も描いてるし、写真も載せて、ね、色分けしてさ。
そうですね、
すごいすごい。
まあ、娘が頑張ったんだと思います
けど。いやいや、でもね、それでもすごいですよ、これをやろうと思うっていうのがね。
まあ、せっかくね、時間たっぷりありますからね、
はい、
何かこう気になるテーマを、
そうなんですよ、
田中社長のお孫さんのように、こう調べてみるのもね、いいかもしれないですね。
はい、
さあ、それでは今日のトークテーマ何でしょうか。
その今のテーマっていうのも一つになると思うんで、今日のテーマはですね、ディスポーザーで生ゴミを下水道に流すことはこれからのスタンダードになるというテーマでお話ししたいと思います。
はい、白岩さん、ディスポーザーご存知ですか？
はい、はい、前回ね、社長とこの番組で一緒になった時に、はい、あの、生ゴミをね、処理するっていう、ただ、歯科医じゃできないっていうね、話を、
そうですね、
そうだったんですね、さあ、そんなディスポーザーのお話、今回もたっぷり伺っていきたいんですが、
はい、
水回りもね、昔からどんどん変わっていってますよね。
そうです、かつて水洗トイレが暮らしをガラッと変えましたよね、のように、今も生ゴミを下水道で資源に 変えられる時代になったんです、うん、で私たちがゴミを減らそうとするのは地球が苦しそうだから。ゴミという概念を捨てて地球という巨大な生命体の循環を助けてあげるっていうことが、大事なんじゃないかな。この物語の主人公って地球なんですよ。人じゃないんですよ、地球にどういい風にしていこうかっていうことを考えるのが、うん、あのテーマなんで、まあ、そういうことになってきてるっていうことです。
地球が主人公とするともうなんか壮大なお話に、ね、思えますが、うん、ただ私たちのこう毎日の選択が地球につながっているということなんですね。
はい、あの SDGs はみんなで取り組むテーマです。実は一番身近なキッチンから始められるんですよ。生ゴミを資源に変える努力なんか必要ありません。ただディスポーザー使って流すだけで、家事が楽になりキッチンがいつでもリセットしやすくなる、うん、これって素晴らしいことだと思いません？
うん、思います。白岩さんもお料理とかしたりします？
はい、しますよ。
そういう時に生ゴミがやっぱり出ると思うんですが。
そうですね、やっぱね、生ゴミをなるべく出さないように心がけるんですけど、やっぱ出ちゃいますしね。
そうですよね、
なんかまあ、フードロスが僕はすごい嫌なので、結構ね、なんだろう、ご飯がこの時期になると食欲がね、ご飯食べたくない、ご飯は炊いたけど、うちの娘なんかご飯は炊いたけど、そうめん食べたいとかねおいこのご飯どうすんだよ、まあね、おい開けたら僕結構黄色になってるぞとかねそういうのこの時期、まあね、この時期になったらやっぱほら食中毒があったりするから、うんうんうん、ちょっとでも置いてたらね、気づいたら時にはもう冷蔵庫に入れてないやんってなったりすると
ます、ね、
もうダメになったりするんで、あれが嫌だなって思いますね。
匂いとかもね、結構ありますしね、
ですよね。
そういうのをこうまるっと解決してくれるのがディスポーザー、
で、あの特別使う人が努力する必要は何もないっていうことです。
そこも嬉しいポイントですよね。
そうなんですよね。
さあ、それではここでキッチンを簡単にリセットできる雰囲気を感じていただくためにポイポイポイという曲をお送りしたいと思います。ではどうぞお聴きください。
朝の光目覚まし鳴る子供たちはまだ夢の中、キッチンのそけば散らかった器具、今日も船長か心の声、でもラジオが囁いた、努力しないで時間作ろう、スマートキッチン魔法みたい、食器もゴミも消えてゆく、すっきり空間夢の場所、ストレスゼロのリビングへ、飲み込み食洗機が皿を踊らせる、キッチンの上は無音の楽園、家族も笑顔で手を添える、やらなきゃがやらなくていいに、未来の道具がくれた自由、苦労しない努力しない、その分増える自分の時間、スマートキッチン夢叶えて、忙しい日々も満たたする、すっきり空間心の癒し、私の世界を変えてくれる、
先ほど楽曲ポイポイポイとご紹介してしまったんですが、正しくはスマートキッチンでした、失礼いたしました。この曲が AI で作った曲なんですよね。
はい、そうです。
どうですか白岩さん。
ね、すごいなと思って。
すごいですよね
でもね、そう今聞いたらね、社長がこう歌詞入れてねっていう、そのもできちゃうんだなっていうのはすごいですね。
他にもポイポイポイもありますし、また違った曲もありますし、
ポイポイポイとはまた別な曲なんですね。
また別な曲ですよ ね、聞くだけでこうスマートキッチンのこととかディスポーザーのことがすごくよくわかる曲をね、毎回お流ししています。もう軽快でいい曲ですよね。
そうですね、 なかなか分かりやすくていいかなっていうのと、うんうん、それを狙ってました。
分かりやすさ重視 で、
そうです。で
子供たちに消えてほしくて作ったとも。
そうですね、はい、もう一つのポイポイポイっていう曲があるんですけども、それは完全に子供たちがこう喜んで口ずさめるんじゃないかなっていう曲になってます。
もう子供たちにも楽しいディスポーザーの曲になってるんですよね、
う
ん、
そうですね。
あ、今流れてるのがポイポイ。
はい、あ、今流れてる、
今流れてる、
はい、これがポイポイポイという
軽快な ね、
ね、はい、またテイストがね違いますよね、
う
ん、
そうですね、
うん、さあでは今回はスマートキッチンについてお話を伺っていきたいと思うんですが、はい、改めてスマートキッチンとは何でしょうか。
スマートキッチンっていうのはですね、要するにキッチンにディスポーザーと食洗機がつきますよね。そうすると家事ってさっき言ったように生ゴミは流すだけで済むし、食器は持ってったら食洗機に入れるだけで、もうキッチンってリセットできるんですよ、
はい、
ということは、ディスポーザーと食洗機を進めるよりもそれをセットしたキッチンが標準装備としてなっているスマートキッチンっていう名前にして私たちは提案させてもらってます。
それがスマートキッチンなんですね、はいはい、白岩さん食洗機とか使います？
いや食洗機はね使わないんですけど、でもやっぱり、まあさっきも言いましたけど結構生ゴミが出るんです、うん、じゃやっぱ夏場になるとそれが生ゴミの日に出さなきゃいけなかったりするじゃないですか。
そうですね、
したらやっぱ虫が出たりね、
うん、
でも重たいしそれ持っていくのも本当に面倒くさくて、それがないだけだってめちゃくちゃ楽ですよね。
楽ですよね、うん、
今考えてもらったら、うん、その行動がすごく楽だっていう話になるんだけども、うん、今度頭で何も考えなくていいんで、うん、要するにあここはここに入れる、
うん、
ここはここに入れるっていうことをするだけで、うんキッチンの上がもうすっきりとなく何もなくなるっていう転換ができるんで、やっぱりおすすめかなっていうふうに思いますね。
すっきりして衛生的にもいいですしね、
うんうん、キッチンのねやっぱこう置いてある僕もこうボックスがあるんです、うんまあ、そこに全部入れていくんですけど、まあね、オープニングの話だけど、はい、もうゆで卵食べるのね。
あそうですね、
からそれとかねめんどくさいんですよ、でもそれがここにバーって入れてね、うん、そしたら楽ですよね。
楽ですよね、本当に時短にもなりますしね。さあそれでは実際にディスポーザーを利用されている方からの声もご紹介します、
はい、
2008年に結婚した私は偶然にもシンクにディスポーザーがあるマンションで暮らし始めました。当時帯広市内には単体ディスポーザーは認められていなかったのでマンション独自に地下に浄化槽を設けて処理されていました。ディスポーザーのある暮らしはそれだけ社会の関心が高かったとも言えます。野菜の皮も残飯もその場で排水口に流し込むストレスのない生活を手に入れましたが、田中社長の話を聞くまでただ漠然と使用していました。何も知らなかった私は正しく処理されているのにもかかわらず生ゴミを下水に流すことに罪悪感も少なからずありました。従来の作って使って捨てるという一方通行の経済モデルから脱却し、捨てたものが資源に変わり活用する人たちがいる、その仕組みを知り楽な生活が環境にも経済にも役立っていることに意識が変わりました。しかも北海道特有の環境意義から成り立っていることに感銘を受けました。スマートな暮らしは北海道十勝から、私も一ユーザーとして伝えていきたいと思いますという声が届きましたね、
うん、嬉しいですね、
うん、ディスポーザーただ使うだけではなくてこう、うん、なぜ使われているのか、うん、そういった意義をもっと広めることが大事なんですね。
そうですね、おっかながって、いるばかりじゃなくてやっぱり正しく使えるとこれだけいい、うん、なんていうのかな、楽になるし環境も良くなるし、そうなってきますね。
そうですね、いや白山さん、
はい、
ディスポーザー使ってみたくなりませんか。
使ってみたいんですけど ね、シカオがダメみたいな。
そうそうそうシカオの方だから。
そうなんですよね、
いつかね、
でもね本当楽ですよきっと、
うん、
もう本当うちも生ゴミいっぱい出るんで、あれのまあね皆さんもそうだと思うんですけど処理がねやっぱ大変だよなとかと思うんですけど、それがなくなればね、しかも 環境にいい
そうです
となれば、うんうん、なおいいですよね。
うん、うん、さあそれでは最後に田中社長からメッセージお願いします。
はい、今はゴミ出しに困っていないから必要ないっていうふうに思われるかもしれませんけども、あのディスポーザーは地球温暖化の影響を減らし、毎日出る生ゴミを資源に変えるための大切な手段です。家事が楽になりストレスゼロの毎日を過ごせる、そんな環境をぜひ子どもたちに残してあげましょう。生ゴミを資源に、 SDGs はキッチンから、皆さん一緒に取り組んでみませんか。
あったかホーミングは帯広市西一条南三丁目 16-1 にあります。電話 0155-293555 293555 です。 YouTube 公式チャンネルもあります。あったかホーミングで検索してください。この時間はあったかホーミングの田中敦史社長にお話を伺いました。田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ここまでは快適生活キッチンから SDGs、 あったかホーミングの提供でお送りしました。